猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
はい、猫のしっぽポッドキャスト第83回始まります。
はい、始まります。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
よろしくお願いします。今週もちょっとバタバタで一回撮りになってしまいましたが、すいません。
あ、い
いですね。いや、もうなんだかいろいろ忙しくて、相変わらず
ね、なんか忙しそうですね。
うん、はい。猫好きさん、いかがですか。
私は
今週は
そんなに忙しくないかな。
うん、大丈夫ですか。はい、
うん、ほんわか過ごしてます。
はい、
日々を、はい、は
い、いや、北海道はまだ寒いですか。
そうなんでもないですよ。ない、
そうなんでもない、
うん、うん、マイナス 2,3 度ぐらいとか
いやいや、氷点下じゃないですかそうは言いつつ、でも部屋の中は暖かいんだよね。
そうなんですよ、うん、神奈川の方が寒いですよ。
あ、そうです
ね、神奈川の私の家の中の方がもう明るさまに寒い
そうです
はい、こっち行ったらなんか風する感じ、はい、風引く感じしないですもん。
うんうんうん、
うん、どうですか、そっちは。
こっちは今日はちょっとだけ暖かいですね。週の頭ぐらいに比べると
暖かい、
ちょっとだけ、ちょっとだけですよ。でも寒いっちゃ寒いっちゃ寒いんだけど、比較的今日はまだそんなしんしんと冷えるというほどではないんですけど、しんぐらいですね。しんしんとという
しんぐ
らい、しん
ぐらいですか。
はい、
ちょびっとって、
ちょびっとだけ。やっぱそれでも寒いっちゃ寒いですかね。
いや、でも、うん、寒いですよね、
まあ、冬ですからね、はい、
ね。
まあでも雪が降らないんで今年は。
あー、そっかそっか、
うん、今のところあんまりドカッと降ってないので。
いや、この間も降るって言って降らなかったですもんね。
そうなんです、空振りだったんですね、この間もね、うん、はい、まあそんなこんなで、じゃあ、
うん、
始めていきましょう。
始めますか。
はい、
はーい。
猫のしっぽ。
はい、それでは、猫ペディア、ネコペディアのコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週は
アメリカンポリダクティルというネコちゃんを紹介したいと思います。
はい、
はい、原産はアメリカ、
はい、
毛は短毛と長毛になっております。はい、で、アメリカンポリダクティルは通常の猫よりも多くの指を持った猫です。
はい、
これ昔にオーストラリアンメストっていう猫の紹介したんですけど、まあ、これの仲間っちゃ仲間ですね。
はいはいはい、
で、数百年前ヨーロッパの船乗りたちが船内のネズミ捕りと船旅のお守りとして共に旅をしていた猫がアメリカに上陸したことで誕生したと考えられています。
はい、
通常の猫は前足に5本ずつとプラス後ろ足に4本ずつで計18本の指を持っています。
はい、
しかしアメリカンポリダクティルは前足のみとか、はい、後ろ足のみとか前後両方の足というようなさまざまなパターンで自分の指を持っており、 最多記録はカナダのタイガーという猫が本日27本です、はい、ちなみにニュージーランドには同じく橋の猫クリッパーキャットがいます、うん、多少品種の希少
希少品種ですね、うん、
希少品種の登録を受け持つ REFR という団体における品種規定は、
はい、
紐は全色っていうのは何でもいいですよ、
はいはいはい、
で尻尾があってもなくても良いと、でもって紐の長さも自由という具合にかなり緩いものです、
はい、
ただし一つ、しかしただ一つは、ただ一つはその通常の指を持って通常以上の指を持っているという点が絶対条件になります。
うーん、
品種名のポリダクチル、
はい、
とは足の意味ですが、この他にミントキャット、はい、ボッコの手袋、ボッコ手袋、
はい、
あとサムキャット親指、あとヘミングウェイキャットなどの意味を持ちますと、
はい、
で最後のヘミングキャットはノーベル文学賞を取得したアメリカの文豪アーネスト・ヘミングウェイに由来しています。
はい、
彼がコナンの利から譲り受けた6本指の猫を大層かわいがっていたことから付けられたそうです。
はい、
1961年彼が他界するとフロリダ州キーウェストにある彼の自宅は美術館に改装されましたが、彼の飼っていた猫はそのまま残され、現在でもおよそ50匹ほど子孫の猫が暮らしていますと。
はいはい、
うん、でこれ上のこの美術館、さっきメール送ったかと思うんですけど、
はい、
美術館って書いてるそこの後ろのところにホームページがあって、はい、そこ引っ張ったらめちゃめちゃ可愛い他種の猫ちゃんたちが出てきました。
なるほど。
で、そうそう、で、特徴は多肢です。まあその通りですよね。
はい、
で基本的に多肢は健康に影響を及ぼすことはありませんが、子猫の頃歩行を覚えるのにやや時間がかかる個体がいるようです。しかし多くの場合向き方前に従ってたどたどしさはなくなっていきます。逆に何か物を掴んだりすることが得意と言われ、特にネズミを通りに、特にネズミ取りにおいて力を発揮するものがいます。アメリカンポリダクティルの性格は外交的で優しく、環境適応力が高いことで知られています、
うん、はい、
で、お手入れは田んぼの場合は週1ほどで、鳥羽の場合は週に2回ほどのブラッシングで十分でしょう、
はいはいはい、
といった形の猫ちゃんですね。
たし、はい、指が多いっていうなんかちょっと不思議な感じです ね、
うん、ね、
はい、
そうなんですよ。なんかこの遺伝子、その AA とか BE、
はいはい、
e、とかいうそういう遺伝子的なものがどうこうとかいうのはそのクリッパーキャットが例であって、それとはなんかまあちょっと遺伝子的にちょっと違うらしいんですけど、
はい、
うん、まあでもこの子はこの子ですごいその多子の猫で、
はい、まあ、
本数も全然特別絶対に何本っていうのは決まってるわけじゃないので、1本でも多かったらもうその猫に分類されるらしいですね、この猫ちゃんの。
なるほど、はいはい、
でもなんかよくあまりわからない猫なんですけど、うん、でもすごい私もいつか飼うならこの多肢の猫が欲しいなって思ってます、次飼うなら。
え、なぜこの多肢の猫を飼ってみたいと思ってたんですか？
指がいっぱいあるなんてすごい可愛いじゃないですか、
うん、そう、なんか逆に気持ち悪くない？そうでもないです？
うん、全然、
うん、
裏 ことないけど、もしかしたら肉球も多いのかなと思う。
ああ、そういうこと。
そしたら多いじゃないですか、う
ん、はいはいはい、はい、
あの難易な感じで、まあでもなんか、うん、でもつかめたら結構あの掴んでたら可愛いじゃないですか、ライン。
ああ、まあまあそうですけどね、はい、
そうそうそう、結構器用に扱えるようになるみたいなんで、
はい、
多分お人形遊びとか、ばあちゃんみたいに猫も結構そういうお人形遊びとかするんで、
うん、
そういう時に、うん、なんかアライグマみたいにやってたらきっと可愛いだろうなと思って。
なるほど、
うん、
そういうこと、そういうか、そういう感じなのか、うん、アライグマみたいね。なるほどね。
そうそうそう、
うん、
で子供大体遺伝入るみたいだから、
うん、
子供も欲しいなって思いますね。
あのさっきヘミングウェイの、ところの話で子孫がいっぱい残ってるっていう風に、
はいはいはい、
ありましたよね、うん、
はい、見てみました。
はい、
あ、そのヘミングウェイのところ見てみました。
いや、まだ見てないんだけれど、うん、そういう意味では遺伝的に弱いわけではなくって、
うん、
あれなんですね、
むしろ強いの、
むしろ強いというか、この特徴がよく出るという、他種の特徴がよく出るという、うん、ことなんですね。
そうそう、
うん、
うん、見ちゃうんですね。
なるほど、はい、まあ、そんな今回はじゃあそういうところで、アメリカンポリダクティルというちょっと変わった猫ちゃんのネコペディアのコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は猫好きさんにちょっと考えていただいたテーマで粉物の話と、
はい
食べ物シリーズが若干続きますが、まあまあ、はい、うちのね、ポッドキャストの猫のしっぽはやっぱり食べ物だと盛り上がるので食べ物の話題はちょっと続きますけど、
ね、
今回は粉物の話ということ で、はい、まあ、粉物というといろいろ種類ありますが、
はい、
猫好きさんとしては粉物の中ではいかがでしょうか。何が一番お好きだとか、まあ、これがいいとかって、はい、
そう、そもそも私、はい、粉物って勘違いしてて、
うん、
あのたこ焼きとかお好み焼きとか、うん、もんじゃ焼きとか、うん、まあ、特定焼きとか食べたことないけど、うん、まあ、そういうなんか粉で作ってあるものを粉物なんだと思ったんですよね。
うんうんうん、はいはいはい、
うん、でそしてなんかで、もってそのそういうもののその焼き物というか、はい、粉物の焼き物がどのぐらいあるんだろうと思って、はい、なんかちょっとビッキーさんに調べたら、
うん、
あれ、うどんとかそばも粉物なんですね。
ああ、はいはいはいはい、
そうなんか、なるほど、あとそばとか、
はい、
ラーメンとか、なんか全体麺全体的に粉で作ったものは全部粉物ですとかって書いてて、はい、まあ私はちょっとそんな大きなとこまで話そうとも思ってはいなかったんですけど、うん、基本的に私はすごいなんかお好み焼きとかそのたこ焼きとか、
はい、
ソースが好きなのでソースをかける食べ物が好きなんですよ、
はい、ソースをかけるその粉が原料のものという、
そうそうそうそう、粉物が
好き。ソースちょっと待って、ソースをかけるっていうと、まあ、たこ焼きはかけますよね、
はい、かけますね。
あとお好み焼きもまあソースかけますよね。え、うん、それ以外にソースをかける粉物っていうと、うん、例えばそれ以外は？
あ、それこそそのトンペ焼きも。
うん。トンペ焼き。
うん。
トンペ焼きって分かんないんだけど。
トンペ焼きってなんかうん、お好み焼きの薄いやつみたいな感じですね。うん。なんかという感じ。
はいはい。はい。
それも、まあ、ソースかかってますし、
はい、お好み焼きの薄いパターン、
そうそうそうそう、なんか、
うん、
私の知ってるトンテ焼きは、
はい、
広島焼きみたいに一回あの生地だけを、はい、なんか焼いて、
はい、
そこに目玉焼きみたいな生卵を入れて、はい、ちょっと軽く潰してで焼いてあるものみたいのがトンテ焼き。
あれですかね、うーん、お好み焼きに近いのかな、
うん、私はお好み焼きの仲間だと思ってました。トンペ焼きは、はい、もう好きだし、まあ、でも一番はやっぱたこ焼きかな。
うん、
母さん好きですか、そういうの。
ああ、いや好きですよ、たこ焼きも好きだしお好み焼きも好きですよ。
うーん、
私大学時代広島にいたんで、もう まさにお好み焼きのあれじゃないですか、
そうそうそう、
本場にいましたんで、ね、
ああ、じゃあこっちのお好み焼きよりやっぱり広島焼きが好きですか。
ああ、だからこっちでいういわゆる広島焼きが好きですね。 おたふくソースのかかった、
うんうんうん、
まさにあの先週の話じゃないんですけど、甘、うん、辛いソースじゃなくて甘いソースですよね。お好み、お好み焼きにかけるおたふくソースは広島の、
うんうんうんうん、
どっちかというと甘さがかってる感じの、お好みソースですけどね、 おたふくソースって。
でもお好み焼きにもお好み焼きソースかけます。
あ、いや、だからお好み焼きにかけるソースはもう広島焼きだとおたふくソース1本なんですよ、それしかない。
ああ、そうなんだ。
うん、一般的な あのお好み焼きソースっていろいろ種類あると思うんですけど、うん、広島だともうひたすらおたふくソースですよね。
おお、じゃあもうそれ以外は考えられないと。
考えられない、お好み焼きにかけるソースは。いや、だからうち、
じゃあ
の、はい、うん、お好み焼き用のソースはもう必ずおたふくソース使ってますよ。おたふくソース買ってますから。
もう家で絶対にお好み焼きやるよって言ったら、
うん、
広島焼きを焼くし、なおかつ絶対にソースはあれじゃないで嫌だってことですか。
あのね、うちで焼くお好み焼きは広島焼きちょっとやっぱちょっと違うんだよね、嫁ちゃんが作るパターンは。いわゆるオーソドックスなお好み焼きなんで、厳密に言う広島焼きとはちょっと違いますよね。
ああ、そばは入ってないパターン。
はい？
そばは入ってないパターン。
あ、そうそうそうそう、そばが入らないパターンなんですよ。そばとかうどんが。
いや、うん、え、うどん？
焼きうどんも入る場合あるんだよ、広島焼きって。一般的には、
そうなんだ。
そうそうそう。そばの方が入るパターン多いんですけどね。そばってか、まあ、ラーメンの麺みたいなのが、焼きそばみたいなのが入るパターンが本来多いんですけど、うん、焼きうどんがその、お好み焼きの中に入るケースもあるんだよね。し、チャーハンみたいなご飯が入る場合もあるし、いろいろあるよ。広島焼きって、うん、そばだけじゃないんよ。だから入るの。
あ、そうなんだ。
うん、焼き、だからオムライスじゃないんだけど、焼き飯、チャーハンみたいなのに、ちょっとお好み焼きの皮がかかってるみたいな。で、卵を、生卵を潰して、それで、みたいな感じ、
うん。
焼いてあるみたいな。
うん、
いろんなバリエーション、いろんなバリエーションがあったんですよね。ただやっぱり一般的な広島焼きっていうとどっちかというとそばのケースが多いんで、そう、焼きそばが入るケースが多いんですけどね。
うんうんうん。そんなにバリエーションがあるんだ広島焼きは。
うん。
どれが、やっぱ普通のそばが一番お好みですか？
ああ、まあまあオーソドックスはそうですね。焼きそばが入るパターンが一番まあ。 オーソドックスで好きかなとは思いますけど、別にあのチャーハンというかご飯が入るパターンも好きだし、ね、焼きうどんみたいな、うどんが入るパターンも別にね、あのあれですけどね。でもやっぱり焼きそばが入るパターンが一番多いかな、広島焼きだと。
うん、そのご飯はあの中華的な
チャーハン、だからチャーハンみたいなご飯ですよ。チャーハンみたいなご飯、白いご飯、あ、だから味がついちゃうんで、どうしてもお好み焼きのソースは、うん、いろんなソースがかかったりとかするじゃないですか。だからチャーハン、はい、もうほとんどチャーハンみたいな感じですよ、ご飯が入る。
いや、そのチャーハンっていうのは、うん、その中華的な味のチャーハンですか、それともそば、うん、飯的な、
あ、中華、
ソース中、
うん、あ、いやいや、中華的な感じですね、どっちかというと。
あ、うん、そうなんだ。中華的なチャーハンが
本当のチャー、本当のチャーハンみたいなイメージでご飯が混ざるパターンですよ、そば飯っていうよりは。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
全然想像がつかないですね
そうですか。
え、あれやっぱ、キャベツはどこ、うん、どこに入るんですか。
いや、どこに入るっていうか、だから広島焼きで通常焼きそばが入るじゃないですか、そばっていうか普通のオーソドックスなパターン、パターンは。
いやいや、ちょっと待ってね、まず一から行こう、うん、まず生地やって、生地の上にキャベツやって、
はい、うん、
でキャベツ
の上に肉に、例えば豚肉の
肉入れて、ソース入れて、
うん、
で、まあ一回そう片面やってから、そのひっくり返して、
うん、
で片手間でその隣でそばを炒めて、そ、
う、
ば、
ん
うん、の上になんかちょっと乗っけるみたいのが、
うん、
お好み、あ、じゃないよ、広島焼き、
広焼きですよね、
だと思ってたんですよね。それかもしくその豚肉の前にまあ、乗っけて豚で、一緒にひっくり返すか。
ああ、あの最初のパターンですね、前者のパターンです。
最初のパターン、
そば、うん、はそばで別に隣でこうほぐすというか、あの焼いて、焼きそばみたいにして焼いて、で、
うん、
ポコン乗っけると、その残りのそのキャベツだとか卵だとか肉だとかで、皮の上に乗っけて焼いたやつをね、ポコンと乗っけて出来上がって、はいはい、でそれのそばの、それのそばの代わりにご飯をチャーハンみたいにして隣で焼いて、でそれにポコンと乗っけて出てくる
へえ、それ広島の人メジャーなんですか。
メジャーかどうか分かんないんですけど、いや、もうそれずいぶん昔の大学時代の話だからねずいぶん昔の話だし、
うんうん、
学生、いわゆる学生街のそういうあの、
あ、ご飯だから
あれなんで、あの、うん、それがメジャーかって言ってあんまりメジャーとはちょっと思えないけど、
うんうんうん、
学生向けのお店だったら結構そういうの出てきたパターン多いですよね。
感じですか、
うんうん、だからそのそばの代わりに、はい、
うん、
あ、ごめんごめん、はい、
ガンさんが通って、
うん、
なんかもう絶対に好きで毎回通ってみた店にあったとかではなく、まあ、若いから、まあ、全然いろいろなお店行ったりとかもするけど、大体学生が行くようなお店だったらどこにでもあったんですか、そのご飯、うん、
まあ、あの大学の近くってやっぱりそういう安いお店が多いじゃないですか、学生相手の。
はい、
だからそういう、
ね、
うん、あんまり上品なお店ではなくて、そういう学生相手の安いお店のところに多かったんですよ。
そうなんだ。ちょっと誰か広島の方住んでて聞いてる人いたら写真送ってほしい。すごい見てみたい。
そうなの？いや、そういうの、いや、
うん、
もうあのお好み焼き、広島風のお好み焼きってもうそういうもんだと思ってたんで、あんまり違和感なかったんだけどね。
ああ、そうですか。
うん。
あ、そうそう、ちょっと戻るけど、そのそばは、ガンさんの の、その思う広島焼きのそばは、
はい、
そのラーメンっぽいそばじゃないですか。
うん、あのいわゆる焼きそば、焼きそば、
焼きそばのね、
はい、
それってあの味がソース味についてるそばを入れるんですか、それともでも味がついてないそばを入れるんですか。
どうだったかね、基本的にちょっとソースの味がついてるようなそばだったと思うけどね。
ああそうなんだ、そうなんだ、うんうんうん、いやそうだと思う、私もそっちだと思ってたんですけど、うん、
あの味が全くそう味が全くついてないそばではなくて、うん、
あそっか、だからそうせめてそのチャーハンになるって言ったなら、チャーハンももちろんそのソース味がついてるんだったら、まあまあ100歩譲って分からんではないけど、いや普通のチャーハンの上にお好み乗ってるんだったら普通にお好みチャーハンじゃないですか。
いやいや、まあ事実上そうですけどね。いや広島焼きっていうか、あの広島焼きって、うん、基本的には混ぜないじゃないですか、具を。さっき説明されたように、
うん、
重ね焼きみたいな感じじゃないですか。
うんうん、してますね。
キャベツが、ね、生地があって、キャベツがあって、
で、
うん、肉があって、みたい。あの、豚肉の薄切りがあって、みたいな感じです。あの、うんうん、こっちの東京、関東風というか、まあ、関西風がよくわかんないんだけど、広島風お好み焼きじゃない、もう、あの全部混ぜてしまうっていうパターンではないんですよね。
ああ、はい、
それで言うとそばの代わりにご飯がその乗っかってるというか、そのまあベースになってるっていうだけの違いであって、
でもでそのなんか、うん、すごい、ね、細かいことを言うとね、
うん、
生地、キャベツ、で、うん、私の想像では、味のつけた焼きそばをのっけの、豚のっけので、うん、最後に上からポッと生地上、またね、生のね、生地を流して、で、ひっくり返すからくっつくんですよ。そばと生地がね。
はいはい、
けど、ガンさんの言うように、その生地、キャベツ、で、
豚肉、
うん、で、ひっくり返しの別で、そば作りのそばの上に上のね、お好み焼きを乗っけましたパターンのチャーハンであれば、くっつかないんですよね、私の想像では。
まあ、くっつかないというか、だから、オムレツに近い感じ、オムライスかオムレツというか、だからイメージとしてはだからそのご飯の上にその生地がかぶってるような感じですかね。生地っていうかその残りのものが
卵、オムライスでいう卵の部分が薄いお好み焼きみたいなってこと。
そうそういう感じ。
ああ
イメージとしてはよ。
あ、じゃあくっついてないですね、
うん、だからくっついてないというか、まあ、あれだよね、一体化してないというか、
うん、
基本作り方としてはあれですよ、最初にそのまあ小麦粉の生地というか水で溶いた小麦粉をまず伸ばすじゃないですか、鉄板の上で丸く、
うん
うん、で伸ばして、でその上にキャベツとか、
うんうん、
薄切りの豚肉とか、
うん、のっける
とか、なんかイカのあれみたいなちょっと
ゲスト的な
やつを乗っけたりとか、まあそういうのトッピング、その他のトッピングとか天かすとかを乗っけるじゃないですか。
はいはい、
で乗っけますよね。でちょっと炒めてひっくり返して蒸し焼きにするんですよ、そのキャベツだとか、その
はいはいはい
はい、
で
隣で炒めてたそばとかうどんを乗っけて、で上に卵を割って円形に伸ばして、でその上に本体を乗っけると。
え、じゃあそばと卵は混ざってるってこと？
はい、
そばと卵は混ざってるってこと？
そばと、だから、まあ、卵は混ざってるような感じ。
あ、そこで合体ってことですか？
そうそうそうそう。
くっつくってこと。あ、そうなんだ。コンプリで粉でくっつけてると思ってたけど、卵でくっつけてるってことですか？
まあ、若干そこでね、もう一回小麦粉でつなぎみたいにしてつける場合もあるんですけどね。
はいはいはい。じゃあそのチャーハンの時も、卵でチャーハンとくっつけるってことですか？
え、いやこれちょっとでもあれだよね、声だけで説明するって難しいよね、やっぱりね。なんかそういうビデオとかがあると非常にわかりやすいかもしれないんだけど。
そうですね、いや難しいですね。いや
難しいよね、言葉で説明するっていうのは。
いや難しいです。私は普通にたこ焼き、なんだかんだで焼きそばも好きとか、お好み焼きも好きだけど、たこ焼きが好きです。でもってたこ焼きは周りがカリカリがいいとかカリカリが良くないとか、そんな話しようかなと思ったら、
全然
全然
お好み焼き
の気になっちゃって、私のたこ焼きの話どうでもいいなと思って。
いやいやいやいや、たこ焼きの話の方も非常にあれですけどね。
いやいやいやいや、全然大したことないですよ。でも買ったのも結構昔だから、まあ、正直作り方を細かく覚えてるかって言ったら、
もうね、結構ね、細かくは覚えてないですよね。
ね、
多分
そうですよね、
混ぜなかったと、生地とあれを別々に作りますっていうぐらいのところを覚えてるんだけどね。
まあ店によってもね違うだろうし、ね、
そうそうそう
そう、
いろいろ
ね、
うん、
あ、そっか、そうなんだ。なんか、いや、もうチャーハンの上にお好み焼きが乗ってるっていう時点でもうなんか私衝撃受けすぎて、もうそれ以外のこともうなんかあんま考えられないとか。
ただそれってね、それってちょっとどっちかっていうとマイナーというか例外的、本当に学生向けのね、
うんうんうん、
あれで、やっぱ普通は、うん、やっぱり普通はあれですよ、焼きそばか焼きうどんのパターンが多いですよ。
ああ、でもそうそうそう、さっきそううどんの話しましたけど、
うん、
そばの場合はちょっとソース味付けするじゃないですか、
うん、
うどんの場合は何で味付けるんですか？
いや、焼きうどん、焼きうどんと同じですよ。だから味付けはソース味ですよ、やっぱり。
じゃあ醤油、
醤油というか、いやいや、ソース味でしょ。
焼きうどん、まだまだまだ、焼きうどんは普通醤油でしょ。
いやいや、ソースでしょ。
いやいやいや
いやいやいやいや、
もうバチバチですよ、ここ。いやいやいやいや、
焼きうどんもだってソースでしょ。焼きそばだってソースじゃないです。焼きそばだって醤油じゃないでしょ。醤油味じゃないでしょ。
あ、そうそうそうそう。
ソース味。
どっちかというとソース。ソースですよね。
うん。で、焼きうどんだって、まあ、醤油かな。ソースに近いと思うんだけどな。
いや、細かいこと言ったら醤油じゃなくて私はめんつゆ使うけど。
ああ、めんつゆね。あ、
そうそう、細かいこと言うから。
焼きうどん
醤油ですよ、ね、
え、焼きうどんってだって焼きそばのそばがうどんに変わっただけのイメージだと思うんだけど。
うっそ、私そば、あ、そばじゃないや、ソース味の焼きうどんが生まれてこの方食べたことない
ですよ。あ、でもソース味じゃないか、ごめん、そうだ、やっぱりめんつゆだね、うどんだから。
そう
だね、そうだね、そうだね、確かに。
なんで急に心折れるんですか。
ちょっと折れちゃった。最近焼きうどん食べてないんだもんだって。
そっか、でもソースで作る焼きうどんもないことはないってことなんですね。じゃあ、
まあ、ないことはないような気がするけどね。
あ、 なんだ、
うん、
いやでもまあ、うん、基本的にでも広島焼きでそのそばじゃなくうどんっていう手があるとは種類があるとは知らなかったですね。
そこは割とねそばの代わりにうどんが入るって計算は違和感なかったですね、
うん、ああそうですか。
うん、
あね、
いやだから
学生の時とかお腹減るしね。
そうそうそうそう、で学生時で結局そういう作り方で単にそばがうどんに変わるだけだからどっちかというとソーサージでもあんまり違和感なかったなっていうぐらいの話で。
ああそう
か、
うん、あでも、うん、美味しいと思う多分、
うん、
ソースが美味しいからね、
うん、
うん、何でも合うような気がする。
結局あれじゃないですか、お好み焼き屋さんなんで基本はおたふくソースなんですよ調味料が。
ああそっかそっか、うんうん、
なんで横で結局そのお好み焼きの横でそのそばかうどんを炒めるときもどっちかというと調味料は、
うんうん、
そのソー ス,
ソース
そのままソース味になっちゃう、
うん、
かなっていう感じですよね。
ああそっか、でもいいですね、そういうのもいいな、うん、今度やってみますそれ、
うん、あのなので基本お好み焼きって自分で作らないんですよね、うん、広島の場合は必ずお店の人が作ってくれる。
あそうなんだ。
うん、いやだってそうじゃないですか、作れないでしょ普通は。
いやなんか
関東の場合、いやいや関東の場合はどっちかっていうと自分で混ぜ混ぜして具を、
うんうん、
で伸ばし、あのそれを鉄板の上で伸ばしてヘラでね成形してでひっくり返して焼いて食べるっていうパターンじゃないですか。まあ基本的には、あの自分で全部できちゃうわけで、お店の人は単に 具を持ってくるだけじゃないですか、具材とか材料、
はいはい、
だから混ぜるところから何から全部自分でやりますよね関東の方では、
うん、
広島は全く違いますからね、お店の人が一切触らせないですからね全部出来上がるまで全部やっちゃいますから。
あ、
うん、
あじゃあ店員さんがあれですね、向こうのこっち側持ってくるだけでいいけど向こうだって全部焼いてから出すってことは
目の、いやだから目の前で焼いてでそれをできたらポンと皿に乗っけてくれるみたいな。
ああ、皿に？
皿に乗っけるなりっていう感じですよ。大きな皿に乗っけるでそれ、うん、鉄板からでそれを切り分けるところから始める。初めてそこからがあれじゃお客さんが手が加えられるところであって、作るところは全てお店の人がやっちゃいますよ。
ね、ああ、そうなんだ。
うん。
なんか楽っちゃ楽ですけど、
うん、
ちょっと寂しいですね。
なんで？
なんかちょっと作りたいっていうのもないですか？うん、なんか作るのも楽しいなみたいな。
いやもちろんそれはそうなんだけど、広島焼きって難しいですよ。だってそういう風に別々に焼くわけだから、混ぜ混ぜして焼くわけじゃないので、
あそこそこ
コツがいるですよ。
ほうほうほう。
うん。
もう全部お任せしてやってもらってる
みたいな。そうそうそうそう。っていうか多分それしかやりようないからだと思うんですけどね。だって最初にクレープのように生地を伸ばしてでその上にキャベツ乗っけてとか具を乗っけてって素人は一発ではできないですってでそれひっくり返して蒸し焼きにしてみたいな難しいよ。
あそ
っか、うん、でその隣で焼きそば焼いてみたいな同時進行でなんて絶対できないと思う。
そうですね。
うん。
やっぱその辺はプロにお任せした方が、
ね、そうそうそう。
いい
っていうかね、その辺がちょっとやっぱ広島焼きっていうか広島のお好み焼きの得意な得意点というか変わったところかなと思いますけどね。うん。これはまあ。
広島のお好み焼き店は各自に鉄板がないんですか？
あ、ないでない。だから、大きな鉄板が、その、お店の人の前に大きな鉄板があって、畳1畳ぐらい、極論すれば畳1畳ぐらいって大げさだけど、
うんうん、
大きな鉄板があって、うんうんうん、でそこに何枚も同時に3枚、まあ3枚とか4枚とかダーッと作っていくみたいな、順番に作っていくみたいな、一人一人のちっちゃな鉄板ないですよ、う
ん、ああそうなんだ、
うん、
へえ、あそれもまたなんか意外ですね、
うん、
なんかお好み焼き屋さんって言ったら、まあ各自、いや、まあ、その焼いてくれるところは別として、
うん、
大体各自にあって、もんじゃも食べたいし、ついでになんかイカも焼いて食べたいし、うん、はいはいはい、とかあれも焼いて食べたいしとか、なんかそういう感じで、はいはい、とかはまあお好み焼きも焼くしみたいな感じだから、はい、絶対に鉄板は各自にあるっていうのが当たり前だから、お好み焼き屋さんに入って各自に鉄板がないって、
うん、
だからなんかちょっと、うん、それなんかそれはそれで おしゃれな、なんかお好み焼き屋さんって感じになってる、うん、
だからできたものを運んできてくれる、あの例えば普通のテーブル席だと、
うん、
できたものをあの店員さんが皿に乗っけて運んできてくれるとかね、そんな感じですよ。
楽ですね、すごい、 うん、いいですね、
楽ちんだよ。
広島行ったら、うん、でもなかなか行かないけどな、
うん、
でも、
あれでも広島風お好み焼きのお店って結構多いですよ、関東でも。
ああ、そうですか。
広島風っていう売りにしてるところはすごい大きな鉄板があるはずです、必ず、うん、そのお店の人用に。
あ、でもなんか、いや、私が行った広島風なお店はなんか鉄板があった気がするけど、いやでもなんか普通、広島風っていうお店に行ったのに普通のお好み焼き頼んじゃった気がするな。
それは意味ないっす。それ意味ないっしょ。
そうだから、そう、自分で焼いた気がするな、
うん、
あ、いやでもそうですよね、わざわざ行かなくてもきっとありますよね、広島風お好み焼きなんか絶対に。そうそうそうそう、
結構な、あのうちの近所にもあったりしますからね、ぐらいですからね。
そうですか、
うん、
あれはちょっと関東の方に帰ったらお好み焼き屋さん行こうかな、う
ん、逆に北海道ってあんまりお好み焼き屋さんってないんですか、北海道と札幌と。
私の知ってるお店は風月っていうお店が有名で、
はいはいはい
はい、私は札幌では風月しか行ったことないですね、うん、お好み焼き屋さんは。
はいはい、
風月はまあ各自に鉄板があって普通のお好み焼き屋さんなので、
あ、じゃあどっちかというと、まあ、はい、関東風のっていう、
関東風の、はい、で確か広島風もあったかと思うけど、それはなんか、うん、覚えてないですね。確か作ってきて持ってきてくれるっていうのは、そばは作って持ってきてくれるんですけど、
はい、
あとはなんかまあ言うなんかこれお好み焼きも作ってきてくださいって言ったら作ってきてくれるけど、
はいはいはい、
基本的にはなんか自分で作ったような気がするけどな。
あ、
でもそう、増えていて確かめたいけど一人でお好み焼きするの結構勇気いるからな。
まあまあ確かにそうだね、女性だと、うん、
そうですよね、ちょっと勇気いりますよね。
確かにね、勇気いるっちゃいるよね。
まあ、じゃあちょっと今度帰ったら、あ、いや、それこそ、あ、そうか、まあ、それは無理か。なんか飲み会でなんて思ったけど、皆さん、お酒飲むの必死で、お好み焼きなんてわざわざ焼いて食べないですよね、きっと皆さん。
ん、いや、まあ、あれじゃないですか、ひたすらビールガンガン飲むっていうあれじゃないかな、お好み焼きだと。まあ、今だとビールとか、ね、サワーとか、うん、ハイボールとか。
いや、でもきっと、そらみき、そらみのリスナーさんでいつも飲み会に集まるメンバーの方々は、自分たちで作らなそうでしょ、絶対に。
いや、だから広島風の方がいいじゃない。だとしたら。
あ、そうかそうかそうか。そうですね、広島。
もう行くとしたら そっちよ。だから。自分ではまあ、
そうですね、自分たちは作らないですよね。
そうそう、パターンだよね。それはゆっくり酒飲んだ方がいいよみたいな感じになっちゃうからね。
うん、そうですよね、うん、そうか、なんか広島風のお好み焼き食べ放題の やつとか行きたいな。今度でも食べ放題にしても私しか食べないだろうけど、
うん、まあそうなんだけど、逆にね、まあ広島風お好み焼きはそんな感じで、まあ、そんな感じなんですけどね、
うんうんうん、
逆にもんじゃってこっち関東出てきて初めて食べましたからね、うん、私すごいもんじゃって知らなかったんですよ、関東出てくるまで
は。ああそうなんだ、
うん、うんうんうん、
ちょっと変わった食べ物ですよね。
そうそうそう、うん、だからさ最初想像がつかなくて、
ああな、何なんだろう、
っていうか作り方も分かんなくて全部教えてもらったんですよ。
ああはいはいはいはい、うん、
なんかそれこそ、
うん、
クレープみたいに薄くしてそれをこそいで食べるみたいな感じじゃないですか、もんじゃも。
うんうん、そうそうですね、うん、
ね、それが分からなくてね、
うん、
カルチャーショックでしたね、もんじゃは。
まあ、そうですよね。結構柔らかい状態で食べますもんね。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん。なんかお腹壊さないかなとかちょっと不安になったりしますよ。
そうそうそう、不安になるよね。
うん、
あと、たこ焼きも、あれじゃないですか、うん、関西の方だとなんかつゆにつけて食べるパターンもありますよね。
明
石焼きなんかがまさにそうなんだけど。だそれはあんまり食べたことがなくて、やっぱり、う
ん、はいはいはい、はい、
もう本当に普通にソースと青のりがかかってるっていう本当にオーソドックスなたこ焼きしか食べたことないですよね。
うんうんうんうん、うん、私も高校までそうでしたね。
うん、
なんか高校の時に関西の男の子と付き合って、
うん、
その子の実家が明石焼き屋さんなんですよ、うんうん、
はいはい、
なので、まあ、その彼の父ももちろん行ったことはないんですけど、
はい、
そこで初めて明石焼き売ってんねんなみたいなこと言われて明石焼きって何って思って
はいはい、はい、
教えてもらったのが初めてで、食べたのはもうやっぱ二十歳超えてからですね。あんまりないですよね、はい、明石焼きはね、
うん、ですよね。
食べたことはありますか？
ないです。だから明石焼きは
あ、ないですか？
うん、
明石焼きはもうお好み焼きと全く違う食べ物ですよ。
別物ですよね。普通のたこ焼きと全く違うでしょ。別物でしょ。
うん、生地がすっごい卵が多く使ってるので、うん、ほぼなんかたこ焼きの形した卵焼きみたいな感じなもの。
ああ、なるほど。
すごいそうなんか美味しいだし味に入って、はいはい、なんか丸い卵スープをみたいな感じで食べるみたいな、
はいはい、
うん、感じの食べ物なので、な全然違いますもんね。そう、
いや食べたことないんですよ明石焼きは。
ああ、うん、いやそういえばこっちで売ってないですね。そういえば、
うん、まさに明石に行かないとやっぱり売ってないんじゃないですか関西に行かないと
そうですよね。大阪で食べたんですけど、
うん、まあ大阪ね、関西の方行かないと多分食べれないよね。
ないですよね、
うん、ちなみに普通のたこ焼き、さっき猫好きが言われましたけど、はい、カリカリ、皮はカリカリ、中はふっくらみたいな。
はい。
それがいいんですか。
はい。
あ、
それがお好みです私の。
はいはい。それ以外のたこ焼き、逆に言うとそれ以外のたこ焼きってあるの？
ああ、なんかまあ、うん、名前出しちゃうけど、京だことか京だこさんとかだと、その最後の仕上げに油を結構多めに入れて、周りが揚げたこ焼きみたいな感じぐらいで結構カリカリにするんですよね、
はいはい、
だけど普通のその辺のたこ焼き屋さんは最後に油入れないので、カリカリ、出来たての時はパリッと少しはするかもしれないけど、基本もすぐしんなりなるし、パリパリしないんですよね、
はいはいはい、
うん、 けど、その遠田子はもうすっごいもうパリサクでなんかトローってするから、
はい、
そのコントラストがいいですよね。
ああ、そのパリサクの方がいいですか。
そう、すごいいいです。
逆にそういうの食べたことないから、ちょっとあれだな、食べてみたいな、それも。
まあ、そうですか。もう京だこなんてもういろんなところにあるので、ぜひぜひ試してみてください。
京だこさんっていうお店なんですか。
はい、京だこだったと思います。はいはい、はい、私もここに確か LINE でお友達にしてるはずLINE のなんかフレンドにしてて、たまに京だこさんからメール来るんだよな。50円引きフェアやってます的な。
京だこって京都の京にタコ？
はい、タコで京だこです。
あ、本当だ、京だこって出て
きた。あ、間違った、京だこじゃなかった、全然銀だこだった。
銀だこ
そう、銀だこでした、ごめんなさい。銀だこ、金銀銅の銀に、
はい、
タコで銀だこですね。はい、正式名詞は築地銀だこです。
築地銀だこね。ああ、これは聞いたことあります。はい、築地銀だこって。
そう、築地銀だ
こ、うん。これはあちこちにありますよね。
そうそうそうそう。
これがそのパリッ、ね、パリッとした。
そう、パリッとした。
皮がパリッとしたあれですか。
やつです。
ああ、なるほど。
まあ、そう。なんかやっぱパリパリで食べたいなら、はい、この店舗で食べるのが一番ですね。家帰る間に湿って、
はい、
その温かさで湿っちゃって柔らかくなってしまうので、はい、ぜひぜひ店舗で食べてください。大体この銀だこはお店の近くに食べるスペースがあると思うので、
はい、うん、結構これあちこちにありますよね。築地銀だこってチェーン店で、
そうそう、これいっぱい、そういっぱいあるんですが、東京の方のマクドナルドもありますし、大体大手のイオンとかなんかそういうスーパーとかも入ってますし、はいはい、
そうですよね。これ確かこの前あのガッチリマンデーで紹介されてました。
ああ、そうでしたか。
うん、で、ああと思って今名前が聞き覚えあるなと思ったら、そうだ、ガッチリマンデーでやってたんだと思って。
あ、出てたんだ。見たかった、8人まで。8
人まで
行って楽しいです
よね。あれ面白いですよね。うん、大好きですよ。
ね、私も大好き。
うん。
う
ん、
っていう感じですかね、粉物の。
そういう感じですね。いやー、もうなんか粉物の話がいきなり広島焼きの話にちょっとなって。
ね。
あれでしたけどね。
あんまりわからない感じ。はいはい、どうなのって聞くって、私のこの病気が始まって、
うん、すいません。いえいえいえ。いや、まさか広島焼きの話になるとはちょっと、たこ焼きの話が出て
た。ね。そうそうそう。
はい、
今日はもう広島焼きの話でしたね。
まあ、ぜひね、広島のリスナーさん多いかな？確かいたと思うんで、ひろやんさんとかいろいろ。うん。ぜひ。まあ、岡山とか広島とかの方で、本当は広島焼きはこうだよっていう、ちょっと私のうろ覚えだからね、もう随分昔の話なので。
ちょっと詳しいのを知ってる方がいたら、
ね、
詳しく教えてほしいですね。
ね、ぜひぜひ。それ以外にもね、あの、たこ焼きとか、もんじゃとか、粉物で、
うん、
ね、こういうのが好きだよとか、おすすめがあれば、ぜひ。
ぜひぜひ。
教えていただきたいなと思います。
い、
はい、
はい、
ということで今日の本編は粉物の話でした。
はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
このファイルは前編です、後編も合わせてお楽しみくださいね。